宗人
ヒロの
朝までホーミータイト。
はい、皆様こんにちは、今井義弘です。
どうも、田所次郎です。
はじめましてですね、そうするとね。
そうなんですよね、はじめましてになっちゃいましたね。
誰あなたっていうね。
そうですね、すいません、
まあ、そんな、中本宗人さんと、私今井で、お送りしております朝までホーミータイト、収録している本日はですね、3月、おーっとっとっとっと、日本時間3月12日、火曜日午前9時36分ですね。日本におります、私。
ああ、そういうことですよね。
なんかもうちょっと時間感覚がもうめちゃくちゃなってるんですけれども、いろんなことがめちゃくちゃなっております。ストライブ LA ビークリララプレゼンツ朝までホーミータイト、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう順番めちゃくちゃだね。
まあしょうがないね。
うん、
まあ、大丈夫、元気ですか。
あ、おかげさまで元気にやっております。バンドがですね、日本公演無事に終わりまして、おかげさまでいい時間を過ごさせていただいております。
あ、最高ですね。美味しいものを食べて。
そうね、やっぱりね、
好きな愛車に乗って。最高じゃないですか。
いやー、もう本当に、まあでもね、アメリカ帰ってまた気合い入れて頑張ろうっていう風に、なんかもうエネルギーを本当にチャージしてる真っ只中です。
そうですか、そうですか、うん、最高ですね。
で、ムネキは今どこにいるの？
私はなんとロサンゼルスに今ちょうどね、いろいろバタバタすることあって帰ってきてますんで、
なんとなんと、
まあ、そういうことになってます。すれ違いでございます。
あ、すれ違いね。またすぐどっか行っちゃうの？
そうね、明日出ます。
あ、そうなんだ、
うん、
じゃああれだね、本当にすれ違いで LA に俺が戻るタイミングでムネキは LA から離れるみたいな感じだね。
そうそうそうそう、もう本当にもうね、あのすれ違いの恋です。
そうだね、もう俺ら磁石かって感じだね。
そうそうそうそう、オイルと水かみたいな。
そうだな。まあまあまあ、そんな、俺らで作ってる番組なんですが、今回はですね、俺がアメリカ出る、直前にですね、お話をいろいろ聞いてきております。
皆さん楽しみに聞いてください。
はい、ということで、ムネキもね、どんなゲストか今回知らないもんね。
あ、そうなんです、楽しみにしてます。
はい、じゃあ行きますか。
ラブ&ピース。ムネキカーヒーローのアサマネホール
タイプ from Los Angeles。さあ、収録をしているのは、2月の16日、ロサンゼルスは快晴ですね。さあ、こんな青空にふさわしい、なかなか活かしたゲストが来てくれております。ハリウッド俳優の新村リリアさんです。
リリアです。よろしくお願いします。
お願いします。いらっしゃいませ。緊張してる？
いい。
ね、まあ、まずは乾杯しましょうかね。
はい。じゃあ、インターナショナルに。チェーズ、乾杯ということで。
乾杯。
乾杯。
うまいね。
美味しいです。
このね、昼間から飲めるっていう、ね。
そうですね。土曜日の快晴の。
しかもね、久しぶりの晴れだよね。
そうですね。もうずっと雨で、最近心がブルーだったんですけど。
ね、本当だよね。もうこの空のごとくブルーっていうね。
そうですね。
本当に寒かったしね。
ロサンゼルスらしいです。やっと。
やっとね。うん。今、紹介させていただいたんですけど、ハリウッド俳優という肩書きで、まあ、活動されているリリアさんということで、で、今日初めましてなんですよね。
そうですね、初めましてです。うん、お邪魔します。
アメリカどれぐらいになるの？
もう今年で7年目になるので結構長いです。
7年目。
はい。高校2年生の、2年生が日本で終わってからこっちにやってきたので、うん、もう随分10代の頃から。
そっかそっか。
ロサンゼルスです。
アメリカ来るきっかけは何だったの？
話が結構長くなっちゃうんですけども。
お、全然いいよ。
もともとクラシックフルート奏者をやっていて、日本で。で、その頃から、結構洋楽とかにも興味があって、
はいはい、
で、14歳の時にマイケル・ジャクソンさんを初めて、テレビで見て、で、こんな観客が正面を向いて興奮するような音楽、それからパフォーマンスを私もやりたいなって思った時に、やはり日本ではなくてもうちょっとグローバルに世界で活動したいなって思って、そこからずっとアメリカに来たいなって思ってたんですね。
そっか。やっぱマイケル・ジャクソンといえばアメリカだったしね。
そうですね、やはりエンターテインメントの本場のアメリカ、ニューヨークに行くことも考えたんですけども、
うん、
やっぱりこの天気もありますし、
そうだよね。
やっぱりロスかなって思って、
やっぱエンターテインメントってなるとね、やっぱりこっちの西側、特に LA だからね。
音楽だけじゃなくて、やっぱり演劇だったりだとかアートだったりとか、うん、 とかもやっぱりロサンゼルスってもういろんなことが入り組んでて、それにもう惹かれて、ね、フォールインラブで、ロサンゼルスにやってきました。
そっか、 LA を来る前に一回例えば遊びに来たとかそういうのではなく、
一度視察にニューヨークと LA を1月だったんですけども、向こうはニューヨークは雪が降ってて
超寒い
よ
ね。
でそうなんですよ、うん、で LA も快晴で半袖1枚でもうそのギャップが、ね、アメリカ国土でこんな違うんだっていうに思って、
そっかそっか、
日本だとやっぱり国が小さいのでどこ行っても、まあ同じ月だとそんなに天気は変わらないと思うんです
けど、そうだよね、う
ん、それにギャップに驚かされて
そっかだって1月も暑い時30度ぐらいあるからね。
そうですよね、うん、びっくりしちゃいます
そうだよね。じゃあもう直感的にここだって感じだったんだね。
そうですね、もうビビッと電撃が走りました、
その楽器を握ってる自分が俳優としてやっていくっていうのって、そのきっかけはなんか、
やっぱり音楽だけじゃなくて自分を表現する方法っていうのも自分で探していきたいなっていうふうに思った時に、やっぱり俳優が一つの手だなって思いました。
なるほどね。なかなかこう俳優になろうと思ってなれるものでもない
じゃん。そうですね、う
ん、そこって多分すっげえ苦労があったんじゃないかなと思うんだけど
そうですね、特に日本にいた時には実は俳優業は全くやっていってないなくて、
うん、
で日本語だけを喋れた身だったので、やっぱりそこの一から英語を学ぶだったりとか、うん、一から演技を学ぶ、もうそんないろんな初めてだらけの中から俳優を始めたので、最初は本当にいろいろと苦労しました。
そうだよね、例えば事務所を探すとかそういうところから。
そうですね、初めてロサンゼルスに2012年に来た時には音楽学校に行ってたんですけども、うん、やっぱりその演劇と音楽っていうのはとても密接なものでありながらも、やっぱり全然違う世界なんですね、うん、なので本当につてもなく、うん、キャスティングがどうやって行われているかだとか本当に全く情報がなかった中始めたので、うん、最初は本当にもうモデルのなんか簡単な仕事からやりながら、うん、もう本当にミュージックビデオに出たりだとか、そういったところから最初は始めていきました。
人脈を広げながらって感じだ。
そうですね、でやはり最初に来た時は学生ビザの問題もあったりだとか、働けない問題、
そうだよね、
そうですね、それから申請の時間がかかったりだとか、
めんどくさいよね。
そうなんですよ、もうやってらんないってもう思っちゃった時もたくさんありました
まあそりゃそうだよね、もうみんなが通る道だもんね。
そうですね、海外から来ると。
そっか、でもなんかそういう自分がこう人生が変わったなと思う瞬間ってあったの？
やはり最初に海外でやっていけるかなって思ったというのは、うん、クリス・ブラウンさんのミュージックビデオに2015、6年に出演させていただいて、それも実はフルート業界のつてで
そう
キャスティングを探して、でそこからだんだん結構メジャーなミュージックビデオだったりとかコマーシャルに出れるようになって、うんうん、日本だけじゃなくてこっちでもやっていけるかなって思ったきっかけには。
そうなんだね、なんかもう聞いてると持ってる人なんだなって感じだね。
いやいや、まだまだなんですけど、うん、やっと今の波に乗り出して、
そっかそっか、
いろんな仕事をできるようになったっていう、うん、
でそのクリス・ブラウンさんのがきっかけで、例えばなんかそこからまた次の話が舞い込んできてとかっていう、そういう感じだったの？
そうですね、やっぱり俳優業界モデル業界っていうのはもう本当ステップアップステップアップで、
うん、
いろんな人と仕事して、でまた同じ人に呼んでもらうっていう機会が結構多くて、
はいはいはいはい、
本当に一度いい仕事をすると次につながるのが本当にスタイルなの で、
そ、 うだよ、ね、
でそこからコマーシャルだったりとか、うん、テレビの仕事だったりとか、うん、こういただいたこともありました。
なるほどね、まあ、だからもう本当一回一回が勝負だよね。
そうですね、仕事は本当に大小かかわらず、もう、もらったものはちゃんとこなして、
まあそうだよね、
爪垢残す、爪跡？
爪垢じゃないそれはなかなかな
爪垢は残しちゃまずいですね
そうですねもうね、日本を離れてるとたまに日本語が本当に崩壊するからね
爪の垢煎じて の、 言葉だと混ざっちゃいました
なんか話がいらぬ方向に行っちゃうぞと
う
ん、
そうですね、
足跡を残すかな、
あれ足跡ですね、足跡も、
はい、うん、
攻め跡も残して
攻め跡もちょっとね LA 発でこう日本語新しいの作っちゃいましょう。
そうですね、新しい言葉で LA 発
で今までやってきた仕事の中で印象に残ってる仕事って何がある？
印象に残っているのは実は去年の暮れに、うん、ユナイテッドエアラインさんの、
はいはいはい、
全米テレビコマーシャルをやらせていただいたんですけれども、
やったね
やりましたでその時に実はフルートの吹ける日本人の女の子を探してるっていうのを聞いて、うん、って思って、
もう私のことじゃんって思って
、もうなかなかそこまでピンポイントっていうのは今までなかったので、
ね、
もうその最初キャスティングを見た時からもう全部、うん、絶対自分が取るっていうふうに思ってでオーディションに行って受かって、でその、撮影も実はラスベガスで撮って、
うん、
なのでもう、旅をしながらその自分のもともとやってきた楽器を吹く、
うん、
それから撮影をして、でそれがもう一つのパッケージじゃないですけども今までの中で一番自分の今までやってきたことを、
うん、
表に出せる機会になったかなって、
ね、フルートもそうだしね、その、まあ、俳優業としてもっていうこともあるしね。
そうですね。
こうハイライトになるような仕事があるとさ、やっぱり自分がこう成長してるんだなっていうのもそうだし、
そうですね、もう本当にステップアップじゃないですけども、一つ一つ上に上がっていけたらいいなってに思ってます。
そうだよね。そうするとさ、じゃあ今その仕事をしててほとんどもうアジア圏の人っていうよりもこっちの人とのつながりの方が結構、
そうですね、もう大人になる前にもアメリカに来たので、もうこっちの人じゃないですけども、感覚的にも、まあ、喋り方も最近アメリカ人っぽいよって日本語喋ってても言われるんですね。
あ、そうなんだ
なのでもう感覚は LA 人です、
うん、なるほどね、うん、そうだね、アメリカ人って言っても LA 人って言うん
ですかね。そうですよね、結構アメリカの中でも本当にミッドウェストだったりとかニューヨークだったりとか、
うん、
ロサンゼルスで本当人柄も
違うよね、
も全然違うので、うん、私はどっちかというとやっぱり LA 向きというかよりなのかな、
なるほどね、うん、まあ、同じカリフォルニアの中でもね全然人柄がやっぱ違うからね。
そうですね、
うん、とにかく LA の人はフレンドリーだよね。
そうですね、例えばバス停とかで待っててもみんなそこで友達になっちゃうだった
りとか。そうだよね、う
ん、あとは私はよくウーバー運転をしないのでウーバーを使うんですけども、
はいはいはいはい、
その中で友達になった人と仕事をしたりだとか、うん、そういったことも普通にあるので、
る、ね、
本当に、まあ、機会はどこにでも転がってるじゃないんですけど、逆にフレンドリーだからこそなんか、はいはいはい、いろんなつながりが生まれるっていうか、
うん、そうだよ ね、
そ、 うですね、うん、それが私は好きです。
そう、ね、うん、だから LA にいてこう普通に生活をしてると、例えばこう道すれ違う人とかでもこう仲良くなったりすることもあるじゃん か、
そ う、 ね、
だからそういう時に何やってんのって話やっぱなるよね。
そうですね、やっぱり仕事の話だったりとか、
うん、そうだよね、
やっぱりアーティストが本当に多いんで、うん、どこ行っても俳優だったりとかアーティストだったりとか、もう
業界人がねやっぱ多いからね。
そうですね、うん、そこから仕事が生まれた、
ね、
生まれたりとか、うん、アートが生まれたりとか素敵です、
ね、うん、結構だから、まあ、さっきウーバーの話もあったけれども、みんなでこう乗り合いでね時間を共にする中で、次じゃあこういう仕事しようよとか、なんかそういう話に発展することが結構多いよね。
そうですね、うん、この間ミュージックプロデューサー、音楽プロデューサーの人と乗り合いのウーバーで一緒になって、うん、そこから楽曲を一緒に作ったりだとか。
あ、そうなんだ。
そんなことは本当にしょっちゅうあるので、逆に自分だけで乗るウーバーより乗り合いでもっとなんかコネクションを作ろうかなみたいな気持ちになっちゃって。
そうだよね、
まあ、安いですし、うん、そっちの方が。
そうだよね、全てもうオールグッドってやつ
です
よね。
そうですね、一石二鳥ですね。
本当にね、二鳥じゃないけどね、もう多分四鳥ぐらいになるかもなんならこのウーバーの運転手さんとかもさ、結構俳優やってる人とか多いじゃんね。
そ
う
です
ね、
それでビジネスカードを乗り合いの人に配ったりだとか、うん、そんなこともよくあるので。
わかるわかる、うん、いや本当なんか日常のその転がってる機会をどうやって掴めていけるかっていう、多分その延長に今ここ、
ね、そうですね、今そこの延長にいるところで、やっぱり日本から来た以上、もともとなんていうか LA の人に比べるとフレンドリーじゃないし、
うん、
なんか自分の潜在 能力、うんうんうん、だったり売り込むのがそんなにもともと得意な方ではなかったので、
そうなんだ、
本当にこっちに来てから、うん、そのフレンドリーになって、で自分の売り込みをするようになって、うん、でやっぱり日本人ってなんていうか謙虚さもすごく素敵なんですけども、うん、なんか自分の得意なことをあまり人に言わなかったりとか、そういうことがちょっともったいないかなっていうに、やっとそれが分かるようになってきて、
なるほど、ね、
今そこに立っているかなっていう感じです。
まあこっちの人の、プレゼン能力がすごいもんね。
そうですね、もうそんなになんか得意じゃなくても、あ、これ私一番だよって、逆にもうそれ言えちゃうのがすごいなって思って、
ね、あれは俺ちょっと見習いたいなと思うもんね。
そうですね、やっぱりどこから苦しいんだろうかなみたいな。そうそう、
いざやらせてみたら全くできねえじゃんお前みたいなの本当あるからね。
そうですよね、
でもあれはその逆に言うと、日本人はさ、持っててもそれをこうできるだけ出さないようにするっていうのが、まあ、あるね、ある意味ではその全然美しいんだけれども、うん、やっぱそこがちょっともったいないって思う部分は確かにあるよね。
もったいないです。結構日本でも最近アーティストさんがこっちで活動したりだと活躍されてる方もいるので、うんうんうん、もっともっと日本のアーティストさんをこっちで見たいし、グローバルに見ていきたいかなっていうふうに思っちゃいます。
でもやっぱこっちで人気のあるその日本のミュージシャンであったり、日本の俳優さんって、やっぱこっちでのその表現の仕方を知ってるような気がするよね。
そうですよね。やっぱりなんか、もともと日本人のその、なんていうか特有の奥ゆかしか、奥ゆかしか、ん？
奥ゆかしさ。
だけじゃない、もっとグローバルなものを持ってると思うので、私もそこを目指して。
そうだよね。
頑張っていきたいです。
なんか今まで見てきてて、自分がすごいなって思うような、こう憧れを持つ、言っちゃえば、こう成功をしてる人と、なかなかそこにたどり着けない人って、自分が見ててどんな違いがある？
私はやっぱり思うのは、その自分の売り込みのうまさっていうのが、やっぱりそこは自信につながるものだと思うので、例えば自分がそのやっていることに一番うまいって思わなくても、それになんていうか、マーケティングのうまさっていうのがやっぱりなんていうか、人が見たいものなのかなってに思うことがあるので、例えばテレビ見ててもドラマ見てても、そんなに演技がすごくうまくない人でも、なんていうか、その自信がかっこよく見えちゃったりして、あ、もっとこの人見たいなっていうに思うことがよくあるので、多分そこはなんか彼女か彼が持ってるその自信っていうのが、なんか他の人と違う魅力なのかなっていう、
なるほど、ね、
思うことがあります。
リリアちゃん的には自分の自信ってどっから来てる？
私の自信はもともと何度も言うんですけど、クラシックフルート奏者をやってて、で結構もう11歳の時からプロデビューをして、で海外をツアーしたりだとか。
あ、そうなんだ。
そうなんです。もうこのピンクの髪の、あ、でもラジオだから髪の毛見えない
ピンクのね、すごいビビッドな
ピンクの髪なんです、なので今はもうクラシックの見た目ではないんですけども、もともとクラシックやっていて、でツアーしたりだとか、もう小さい頃からずっとやっていたので、ステージのた、に立ったりだとか、テレビに出たりとか、そういったことはもう結構小さい頃からやっていたので、
はいはいはいはい、
なんていうか、その表に出る、表舞台に出る自分のプレゼンの仕方っていうのは、なんていうか、もともと持っていたというのはおかしいんですけども、
まあ好きっていうのもあるし、
そうですね、好きなことだったので、それが自分の自信につながったんだと思います。
なるほどね。だから俳優としてっていうので、こうやることは変わっても、まあいざステージに立つ、
ね、そうですね、表現者としての、そうですね、
そうだよね、こう表に出るっていう時の自分はこうなんかスイッチが入るんだろう ね、 なんかね、
そうですね、よく結構私身長がアメリカだと小さいんですけども、なんか成人だともっと大きく見えるとか見えること結構あるので、なんていうかその
大きく見せられる、
自分を見せる方法っていうのを、それをずっと学んできたっていう、
なるほどね、なんだろう、今言ってたけど、その自信っていうのがやっぱり支えてくれるようなことだからね。
そうですね、
自分がそこの瞬間までにどういう風に生きてきたかみたいなのってすっごい出るじゃんか。
そうですよね、
だから、まあ、フルート奏者としてっていう風にやってきたことが絶対つながってるんだろうね。
そうですね、やはり全然音楽と俳優なんて関係ないじゃんっていう人もいるんですけども、やっぱり表現者としての、その自分の見せ方っていうのはそんなに変わることではないので、なので今までやってきたことが無駄だと思ったことは一度もないです。
なるほどね。なんか自分の中で将来的には絶対こうなりたいとか、なんかそういう目標みたいなのもあんの？
やはり、日本人でアカデミー賞、うん、日本生まれでアカデミー賞を取った方は今まで実はいないので、うん、俳優として日本生まれ初、うん、アカデミー賞を取れたらいいなっていうに思ってます。
おー、でっかいねー
夢は大きく、でも、やっぱり大きな夢を持ってるからこそ、そこに向かって頑張れるじゃないですけど。
そうだよね。
それを目標に頑張ってきたらいいと思います。
やっぱ自分のモチベーションになるよね。
そうですね。
なんかこれから演じてみたい役柄とか、なんかそんなのもあんの？
実はもう決まってる役で、ゴブリンっていう怪物がいるんですけども、その
怪物
役を実はやるんですよ。結構なんかそういう欲が来るんですよね。髪の色だけじゃないんじゃないかなって思っちゃうんですけど。
結構あれじゃない、やっぱそのちょっと奇抜な感じのさ、インパクトがやっぱりあるから、なんかそれで、あ、こうちょっと絶対他の人にできないだろうみたいな、なんかそんな役が来るんじゃない？
そうですね。なんかそこを逆に狙っていきたいというか、なんかそういった面白い役が結構来ることがあるので。
なるほどね。
そうですね、ゴブリンだったりだとかあとは
やばいね、楽しいね、それ。
楽しいです、人間だけじゃない視点も見ることができる。
そうだよ30年後怪になってるかもしれないね
本当わかんないです
よ、わかんないね。
うちの気になってたやつが、本当いろんなことが俳優がやってるとあるので、ね、
でもよかったな、アメリカ来てな。
そうですね、やっぱりもう得することしかないっていうか、
だって日本にいて、まあ、その俳優業にもしかしたら興味のない、そういう人生を歩んでたかもしれないしね。
そうですね、なんかそうしたらなんか悲しいなみたいな。
そうだね、
本当にアメリカにいると、例えば本当に自分の業界じゃない人にも Uber であったりだとか、そんないろんなことがあるので、まあ、最近はビジュアルデザインだったりとか、そんなこともやりながらいろんな視野を広げている最中でもあるんです。
そっか、そういうお仕事もやってるんだ。
そうですね、
楽しいね、これから。じゃあ ね、
う
ん、で最近なんか話を聞いたのは、音楽を、リリースしたと
実は、先週の2月の5日かな、2月の5日、あ、もう
10日前ぐらいだね、
10日前の2月の5日に、日本語と英語を使った楽曲を、歌手としてリリースさせていただきまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。結構長年の夢だったんです。
そうだよね、音楽のっていうのがあってこっちに来てる、ね、
そうですね、音楽と俳優両方やっていきたいなっていうふうに思ってこっちに来たんですけども、やはりクラシックがもともとやってたもので、なんていうか歌手っていうのはすごく程遠いもの存在ではあったんですね、なので今回初めて自分の声を使って、歌詞のある歌っていうのを出すことができたので、しかも日本語を使って出すことができたので、結構目標が叶ったっていうか。
そっか嬉しいね。
そうですね、 I think I like that っていう気になってます。
いいね。これじゃあ曲のリンクは視聴ページのところに俺貼っとくね。
ありがとうございます。
結構いい時間になってきましたね。ということで、まあ、最後の質問に行かせていただこうと思います。リリアさん、あなたにとってのアメリカ挑戦、カリフォルニアでの挑戦、LA での挑戦とはどういうことでしょうか？
はい。やっぱり、アメリカ、海外での日本っていうと結構和だったりとか、侍だったりとか、そういったもうステレオティピカルな部分がすごく多いと思うんですけども、私はもう、ピンクの髪の毛だし、でもう日本人だけじゃなくて、なんていうかもう海外人っていうか世界人としての、リリアっていう風にやっていきたいので、なんていうかその日本のかっこいいところもそうですけども、なんていうかリリアとしてのブランドを世界で伝えていけたらいいなっていう風に思います。
なるほど。まあそうするとやっぱじゃあこの LA っていう場所は、はい、その自分を輝かせるのに一番最適なところ。
そうですね、やはりもうどこを歩いてもアーティストがいるし、その仕事につながれる機会がもう本当にゴロゴロ転がっているので、なんていうかもう毎日一秒一秒がもうオプチュニティ、機会じゃないですけども、もうそういう場所なので、日本にはやっぱりないっていうか、そこがに惹かれてやっぱり LA でこれからも頑張っていけたらいいなって思ってます。
なるほどね、
これからがアメリカで頑張っていきたいなって思ってる人は、LA に来てください。ニューヨークじゃなくてやっぱり LA はいいところです。
なるほど。まあニューヨークはまた目指すところが違うからね。
そうですね、やっぱりビジネスと、なんていうかブロードウェイはもういいと思うんですけど、
そうだね、
なんか音楽だったりとか俳優業はやっぱりLA が一番だし、天気もこれだし。
そうだね。 やっぱそういう意味で言うと、自分がその目指したい方向がエンターテインメントであれば、LA はもう本当におすすめだよね。
そうですね。やっぱり語学を学ぶとしても、やっぱり LA は環境的にもすごくいいし、何でもいいのかなって思います。
なるほどね。まあそこからいずれはアカデミー賞ってことだね。はい、
実はそのアカデミー賞、また話が長くなっちゃうんですけど、うん、アカデミー賞を取る、その上に、うん、実はなんていうか、アカデミー賞って実は女優賞と男優賞で二つ分かれてるんですけども、うん、これからはなんか、二つが一緒になっちゃってもいいんじゃないのかなって結構思うことがあって。
おお、ま、結構ぶっ飛んだね、それ。
なんか結構、なんていうか、ステレオティピカル的に、こういうピンクの髪の毛をしてると、うん、LGBT の役が入ってくることも結構あって。はいは
い
は
い
は
い、まあ、こういう世の中の流れだからね。
そうですね。うん、なので、例えば、なんていうか、中性的な役を演じることもあるので、うん、まあ、そういったことがあるならば、なんか映画内でも女優男優を超えるんじゃないですけども、そんなのがあってもいいのかななんて思っちゃうことも結構あって。
なるほどね。
そうなんです。うん、それを撮る初めての、まあ、日本人関係なく人としてなりたいなっていうふうに思うこともあります。
なるほどね。まあ、それはそのこれからの世の中の流れもあるしね。
そうですね。変わっていってるので、いろいろと。
そうね。でもなんかそういういろんな世の中の流れがこう変わっていく中で、必要とされる人材ではありたいよね。はい、
そうですね。やっぱりその時代に乗るアーティスト、時代になんていうか時代を超えるじゃないですけど、そんなアーティストになっていけたらいいなって思います。そう
ね、夢大きくだね。
はい。うん、
これからね、どんな形で活躍していくか、見守らせていただこうと思いますので。
ありがとうございます。
思いっきり羽ばたいちゃってください。
応援お願いします。
はい。ということで、本日はハリウッド俳優、飯村リリアさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
胸キュンを探せのコーナーの代わりにですね、今回は、1回限り限定です。ヒロはいずこのコーナーでございます。私オープニングでも話しましたように、バンドの日本公演で、実家ですね、日本の実家におります。3月5日アペジアンタンドの日本公演にご来場いただいた皆様、本当にどうもありがとうございました。自分の夢の一つだった、バンドの日本公演が叶って、でステージからたくさんの笑顔が見えて、本当にこの上なく幸せでした。まあ今だから言えるんだけれども、まあバンドでこうやって日本で公演ができるまでは俺は日本に帰らないっていうふうに決めてたので、まあちょっとばかり肩の荷が下りたなっていうのが、まあ本音なところです。まあそれと同時に、まあ海外で公演をやる難しさ、ステージで 100% の力を出す難しさっていうのをものすごく痛感したライブでもありました。で、まあこれはもう宿題ですね。本当にアメリカに帰ってバンドとしてもっともっと強くなって、もっとね、バンドとして成長していけるように、今後も精進していこう。本当に心を強く決めた、まあ、そういうライブでもあります。まあ、3年ぶりにこうやって日本に長く滞在する形になって、まあ結構自分の変化にびっくりすることもありました。まあ、例えばこう道歩いててちょっとこう道を譲ってほしいなと思う時に、あ、すいませんとか言うじゃないですか。でそれがね、とっさに出てくる言葉がエクスキューズミーってなってたんですね。でこれはもうね、ずっと治らなかったんですね、日本にいる間。だからなんかもう感覚がちょっと向こうになってきてるのかななんて思うこともありましたけど、いろんなそういう日常生活の中で、あ、こんな自分がいたんだなっていう新しい発見もたくさんありました。日本人である自分っていうのを、まあ、今後も大事にしていきたいななんていうふうに改めて思った次第です。あ、そうそう、結構タイムリーな話題で面白いことあったんですけど、今回ユナイテッド航空で日本に来たんですね。まあ機内に搭乗してユナイテッド航空の CM がこう機内に流れてるんですけど、フルートを吹いてる女の子がパーッと出てきたんですね。うわー、リリアちゃんやみたいな感じで、もうめっちゃ興奮してるんだけど、俺一人だけメンバーと違う離れた席に座ってて、俺誰にも言えないしみたいな感じで、こうちょっと一人で興奮してましたね。うん、この旅ではいろいろありました。まあ本当にこの日本滞在中にいろんな感情を経験させてもらって、まあそれは全て今後の曲作りに反映できていけたらいいかなと思ってます。まあしっかりと充電をして、またアメリカに戻って 暴れまくってやろうと思いますので、朝まで褒美たいと、今芳郎こことも、どうぞよろしくお願いいたします。それでは
はい、ということで今回はね、エンディングが私一人ということになっていますが、次回のね更新日が3月の26日、次回の方は今回私が LA で一人で撮ったパターンね、まあ今井くんなしで僕がどれくらいできるのか、まあ誰もわからない、僕もわからない、神すらもわからないという状況で撮ってみたので、どうなるのかは今井さんの編集次第でね、マジックにない。ミュージシャンがマジシャンに変わる瞬間をみんなで見てみたいと思います。ということなので、そうですね。皆さん、春が近づいてきて花粉症とかになるかもしれませんけど、皆さん気をつけてやりましょうね。もう体だけ、体が資本ですから皆さん、まあ、体には気をつけて頑張っていきましょう。それではまた次回会いましょう。